で、まあ、知識社会の前はどんな社会だったかとかいう話があるんですけど、まあ、一個はですね、もともとこの音声セミナー、ウェブテラコで始めた頃は、なんか、今そうでもないんですけど、マルクスが結構なんか流行ってたんですね。もしかしたらご存知ないかもしれないですけど、マルクスが、まあ、一部の人たちに流行ってたんですけど、マルクス自体はいいんですけど、マルクス・レーニン主義とか、まあ、スターリンとか、ああいうなんか社会主義の方とかに行くとまずいななんて思いながら見てたんですけど、まあ行かなかったですけど、まあ今の一つ前で、その冷戦時代っていうのを考えると、社会主義対資本主義っていう構図の世界だったわけですね。で、まあ言ったら資本主義っていうのは資本家がいて、まあ、お金持ってる人がいて、そのお金持っている人たちは労働者を、まあ、雇って働かすと。まあ、ところがですね、お金持っている人たちは労働者になるべく安く給料を出して、で、それによってですね、搾取って言って、たくさんこう給料を取って自らの懐を増やしていくっていうことを資本主義っていうふうに、まあ、社会主義側からしたら言ってたわけですね。で、まあ実際そういう感じの構造だったわけです。資本家、お金を持っている人が労働者雇うんだけど、労働者一人ずつにたくさんお給料を上げることができなくて、まあ、とにかく自分をこう豊かにするっていうことだけをしかできないような状態で、ですから、まあ、労働者はいつまで経ってもなんか豊かにならないし、お金持ち側になれなかったわけですね。で、そういう世界の中で、で、じゃあそれに対してですね、マルクスって人は、まあ、そういうことをしてると、まあ、資本家が作った製品を買うのは労働者ですよと、主にって。じゃあ労働者を締め付ければ、労働者がその商品買えなくなって、結局あなたの売り上げが下がるから、あなた自身の首を絞めますよと。で、首が絞まってきたら、今度はさらに労働者を搾取するように動いて、結果もうお互いにこう、まあ、悪循環して、で、その結果、まあ、労働者が反抗して革命とか起こしたりとかすることによって、まあ簡単に言えば、その資本主義が内部の矛盾によって崩れてしまうことがあるんだとかいうことを指摘、予想したりとか、で、そういったことを繰り返しているうちに、最終的にはでっかい大きな資本のところにどんどん物事が吸収されて、まあ、一個の大きな企業が全部をやるっていうことになったりするかもねみたいなことを、まあ、マルクスは言ってたわけですね。で、これに対して、こういう問題に対して解決策として社会主義っていうのがいいんじゃないかって言って出てきたわけです、社会主義は。ですから、資本主義の矛盾に対して、社会主義ということで全体といって、まあ、工場とかは全部国家が運営することによって、その富をちゃんと分配しましょうねって言ってたわけです。で、こんなふうにして対立したんですけど、実はこの2つの対立構造を解決して現在なんですね。で、これどうやってかたいあの対決を解決したかったら、ここでポイントなのは、資本主義が勝ったわけじゃないんですよね。ある種の改革、そういう対立構造っていうか、矛盾を解決するイノベーションが起こったわけですね。で、それは何かって言ったら、まあ、いろんな人がいろんなこと言うんですけど、まあ、ドラッカーは生産性の飛躍的な向上でみんなが豊かになる方法が出てきたから、問題を解決できたんだって言って予想したわけですね。で、どういうことかって言ったら、まあ、簡単に言えば、労働者の生産効率って言って、商品作ったりする能力が飛躍的に伸びれば、もうどんどこどんどこ物が作れるわけですね。したら、どんどんその物を売っていったらいいわけですし、どんどんそのたくさん物が売れるってことは、たくさんお給料上げても全然自分の懐もあったかいしっていうことで、で、お金あげたらあげるほどもっと頑張るって言って、もっと生産性上がるって言って、その要は1分間に作れる商品の量とかクオリティがぐっと上がっていくようなことが起こったんですよと。それによって全体がボトムアップって言って、まあ底上げされて、それで豊かになっていったんだって。だから社会主義じゃなくて資本主義が残ったんですよと。ですから、昔の資本主義と今の資本主義全然違いますよってことを、まあ、ドラッガーは議論したわけですね。で、 こんなふうにして、この弁証法で考えたときに、対立してたときに、その一つ上に行った方法ですね。これは、この時には生産性を向上させたんですけど、どうやって向上させたかって言ったら、知識だって言ったわけですね。この時に。分析した結果、知識によって生産性が向上したんだって言ったわけです。で、どういうことかって言ったら、まあ、テイラーとかいう人がいるんですけど、その普通今までだったら技術っていうのはその師匠から見よう見まねで学んで3年5年とか修行してやっとこさ何か作れるようになったところを、テイラーはその熟練工たちがやってる作業を見て、その作業を分析して、どんな風にして、どういうステップでものを作ってるかってことを分析して、じゃあそれを学べるカリキュラムを作ったんですね。したらもうものの1ヶ月もしない間に熟練校と同じようなことができるようになったんですね。こういう教育システム、つまり知識を作り出したっていうか、知識を適用したって言ってますけど、こういうことをして生産性を向上させたわけです。ですから今だとみんなそういうふうにして物事を教えてますよね。例えばゴルフであれば、プロとかが一生懸命テクニックとかを自分なりに研究して磨き上げたものを分析して、レッスンの内容ができて、そのレッスン内容を聞くことで、昔だったら何年もかかったようなことが、本当に例えば数週間である一定のレベルまで一気に練習すれば上手くなるとかいうふうになってるわけですね。で、こんなふうにして知識が適用されて爆発的にこう豊かになったんですよっていうことを言ってるわけです。でですよ、ここからが大事なんですけど、ここからそうやって資本主義がどんどん豊かになって、まあ、社会主義の人たちが、まあ、その社会主義は、まあ、結構科学万能主義だったんで、何でもこう気象とかも全部予測できるっていうのと、基本的に人間観がそのほっといたらみんな自分勝手にやるっていう、そういう人間観でスタートしてるわけですね、実は。ですから、そうじゃなきゃ、だってほっといてもうまくいくっていうふうに思ってなくて、もう基本的に人間は奪い合ったりするものだから、国家に全部お願いして、国家が分配するっていう人間観で言ってますから、そういう世界で、物事が進んだ場合、みんなモチベーションが低くなるんですよね。ですから働かないし、生産性効率も上がらないしっていうことで、働かなくてもお金もらえるしとか。したら、で、しかもこう適材適所とかなくて、本当にこうやれって上から言われたことでやるから、自分のこうやりたいことで物事を進められないから、もちろんモチベーションもクオリティも上がらないんですね。で、その結果うまくいかなくて崩壊したわけですね。で、まあ、でその時、まあ日本は結構いい、資本主義と社会主義がなんか同居してるぞとか言われたりとかしてたわけです。で、ここから先が大事なんですけど、この現在までに至るところのちょっと僕なりのこう理解をちょっと説明したいんですけど、この時にですね、じゃあどんどん生産性向上していきましたよとしたら、まあ、ゴルフの例でいけば、みんなすぐ上手くなりますよと、ある一定期間で。昔だったら10ちっちゃい時から10年20、10年15年修行してやっと上手くなるレベルに、みんなすぐ上手くなりますよってなったら、今度は勝負の場所がマネジメントって言って、コースマネジメントって言って、どんな風な戦略でコースを攻めていくか、右から行くのか左から行くのか、最初にドライバーで思いっきり打つのか、ちょっと緩く打ってそこから確実に刻んでいくのかとか言って、そういうまた別のところで勝負していくことになるわけですね。鍵はそういうところだったりとか、その今だったらなんか僕もあんま詳しくないんですけど、そのプロとかだったらその日のコースによって、どのそのクラブセット、そのボール叩くその道具があるんですよ、それをどれ持っていくかとかいうことを考えたりするわけですね。そんなふうにしてまた別のところでやるんですけど、テクニックとかじゃなくて、なんかもうちょっと考え方とか考える部分にいろいろ勝負のところが移ってきたわけですね。これがまさに知識社会って言ってもいいと思うんですね。で、そんなふうに考えたら、今度は勝負する場所が変わってきましたよ、ということで、知識はもっと大事になってきて、知識を知識に適用していく時代になったっていうことになるわけですね。で、もう一個そういった流れとは別で、社会システム的なところを見ていくと、 この資本主義っていうのが、生産性すごい向上したことによって、街中にいっぱい商品サービスがあふれるようになったんですけど、実は商品サービスがどんどん増えたのに対して、お金が同じだけ量がないと、簡単に言うと、物の方がたくさん増えてお金が少ないと、お金の価値が上がるんで、デフレっていうんですけど、相対的に見ればデフレが起こっちゃうんですね。で、そうなると、お金を使えなくなって、商品の値段が下がってしまったりとかして、なかなか利益出しづらいから、経済がストップしちゃうんですね。そこでどうしたかって言ったら、どんどん現れてくる製品サービス、増えていく製品サービスに対して同じだけのお金を流通させなきゃいけないって、見合っただけのお金をどんどん流通させなきゃいけないって言って、金融っていう仕組みが金本位制って言ったんですけど、金をバックに、その金のがもう保有量によって出せるその通貨の量を決めてたんですけど、制限なくやっちゃうと問題があるんで。でも生産性が爆発的に向上したことによって、このお金を金を担保にやってるとなかなか追いつかないっていうことにもなって、その他いろんな思惑もあるんですけど、金本位制やめて、もう自由に国家がお金すれるようになったんですね。で、そのするのを国がやるんじゃなくて銀行がやるっていうふうになんかなっちゃったんですけど、で、銀行がお金貸すっていうことで、本当はお金自分のところに手元に1000万円しかなくても、1億円2億円ってお金を貸せるような仕組みを用意して、それによってですね、そのお金借りることによって製品サービスを作って世の中に回していくわけですよね。したらお金とその製品サービスっていうのがちゃんとイコールの関係でどんどん広まっていくわけです。こういうふうにして、さらにですね、このものを作っていくっていうその力が増していったわけですね。で、こうやってぐいぐいいったのが、その戦後とかですね、日本が高度成長期とか言ってる時とか、そういうことになってるわけです。で、そういうふうにして、これをですね、機械の拡大って言ってるんですけど、その金融によって、機械の拡大がしていいアイデアがあったら、その昔だったらお金とか人脈がないとなかなかお金集まらなかったところが、いいアイデアとかがあったら、いろんな人とつながって、お金が集まってきて、財やサービスですね、商品サービス、財って言ったりしますけど、それを作っていくのは簡単になっていったわけです。ところがですね、この金融っていう仕組み自体にですね、内部矛盾があって、で、それ自体がですね、問題を引き起こしたんですね。それがリーマンショックとか、ああいったものだと思うんですけど、つまり何が起こったかっていうと、簡単に言えば、そのお金っていうのをですね、財やサービス、実際に商品とかサービスではなくって、証券って言って、全然その商品、実際の商品じゃないものを、証券を売り買いするだけでお金が発生する。で、その証券をもとにして、またお金が作れるっていうふうになっちゃったわけですね。だから本来は何かビジネスプランがあって、そのサービスとかをやりたいからお金を吸って同じだけ流してねって言ってやるべきだったのが、もうそういうやり取りしてるだけの架空のお金をどんどん増やしていけるような仕組みをもう OK にしちゃったせいで、これはどうしても止められなかったんですね。で、それによって、やたらめったら、今どんどんどんどんお金が膨れ上がっちゃってたんですよね。でも、ある程度は問題なくそれでいったんですけど、ところがですね、これが一回崩壊したりとかして、で、さらに、たまたま地震が起きたことによって、余計にですね、その危機感っていうのをなんとなく感じることによって、今ちょうど時代の境目だってことをみんな理解し始めたのが今なんじゃないかなと思ってるわけですね。で、ここまで流れが弁証法的に考えることができるわけです。金融っていうものが生まれて、金融っていうものはそれ便利だったんだけど、金融自体にも内部矛盾があって、それがぶつかり合いながら、結局今ぶつかってる間なんですね。金融っていうのを締め出したらうまくいかないんだけど、金融自体が暴走すると問題を起こすし、どうしようかっていうのが今の時代だと僕は思ってるんですね。ってことは、金融の良さを持った上で、その別の何かイノベーションですよね、これを起こして暴走するっていうことを、 がこう起こらないような、でなんかもっといいことが起こるようなものをこう考えていくっていうのは今のちょうどこう時期なのかなと思ってるわけです。で、